FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほど、ジャパン。
はい、こんにちは。
こんにちは。
いやー、秋がね、深まってきましたよ。
はい。ほんと寒いですね。
ね。
うん、
この間ほら、台風15号が、はい、途中で低気圧に変わって、
うん、
山口は、雨もそんなでもなかったし、
はい、
風も吹かなかったですけど、
そうですね。
通り過ぎた途端にものすごい綺麗な空気で、空も青くて。
うんうん、そうですね。
ザ、秋って感じだね。
うん、
この場合のザは、福祉の座ですからね。監視じゃないですか。
ああ、なるほど。
さあ、今週もいろいろありますけれども。
はい、流れた。はい。
シーテックジャパンというですね。
はあ、
この、なんつうんでしょうか。家電。
これよく聞くんですけど、シーテック。
日本一、
はい。はい。
家電製品の見本市ですか。
そうそうそう。
世界の、メーカーが集まるんですか。
あ、アジアの、アジア最大級。だから日本がシーテックジャパンっていうぐらいですから。
はい。
日本がリードをしてる。
東京モーターショーみたいな感じ、
ね、ああ、じゃないですかね。
ですか。
ニュアンスとしては。はあ、で、これ、もともと、その、IT、分野の、
はい、
そういう見本市と、それから通信機器の見本市がかつてあって、
はい、
で、それが、2000年に入ってから、一緒になって、
うん、
このシーテックジャパンっていうのになって、
はい、
ますます年々大きくなってると。
IT と通信が一緒になってどうして家電も一緒になっちゃうんですか。
ん？家電？
はい。
あ、もう家電分野もあれでしょ。
IT、ね、
IT 技術でしょ。
そうなんですか。
いわば
アナログじゃないわけですね。
デジタルな感じの。ほいで、ほら、今月に入って10月1日には、
はい、
松下さんがパナソニックに。
はあ。
社名変更なって
全面広告出てましたね、新聞各紙に。
そのパナソニックが、なんとこのシーテックジャパンに150インチのプラズマを出したと。すごいね。
すごいですね。
想像つかないですね。
150インチ150よ、
はあ、
すごい技術ですよ。できるんだね、
できてきましたもんね、
はい、
これはどっかに置けるんですか、これ、
はあ、
置けます、お家。
置けませんよ、入んないでしょ。
まずね、
150インチでしょ、
はい、
ね、無理。
無理か。
無理。
映画館でしょ。
映画館、ね、
そうですよね。
玄関から入んないでしょ、150インチなんて。
ああ、そう言われてみればそうね。
あ、バラして、
組み立てんの
組み立てんの、
いや、そらないやろ。まんまじゃないですかね。
まんまでしょうね。
まあ、これ参考出品なんで、いつ商品化されてとかってあるのかないのか、それわかりませんけども。
まあ、業務用じゃないですか ね,
ね。
そうでしょうね。
それから、ほら、ソニーに至っては、
はい。
有機 EL の、なんだモニター
、
厚さがね、すごい薄いやつね。
0.3 ミリ。
これ有機ってよくほら、言いますけど、これは農薬を使ってないってことですか、は
い、うん。そう。無機、有機。
いやいや、そうじゃないと思いますよ。そうじゃないと思います。農薬は関係ないと思います、それ。
有機 EL とかね。
はあ、言いますけど。
あれじゃない、工藤有機。
あ、それはハリウッド行って、名を挙げた方ですよね。
水原有機。
それは誰ですか。
うん、それはね、野球教の歌。水島新司の漫画。
ああ。
うん。なんだろうね、その場合の有機って。有機があるんだ。いろんなものを映す有機。有機がある。
今の日本、それが大切ですよ。やっぱり勇気を持ってね。うん、
マインドの方ですか、
そうそうそう。
ああ。
ムードが悪いもん。
そうそうそう。
何事にも勇気を持って失敗を恐れずね。
はい。
20年ぐらい前にそういったこと流行りましたよね。
は
い。失敗するのは当たり前だから、それが悔しいなんだから、そんなことはね、うん、僕らがね、ちゃんとバックアップするんだから、どんどんやってみなさいよ。
は
あ。っていうふうに、先輩や上司に言われたもんですよ。
なるほど。ね、
今何ですか、
はあ、
それはうまいこといくんか、とかね。
ああ。
いくらかかるんか、うん、とかね、
うん。
はいはい、やめます。はいはい。
なるほどね。そりゃいかんね。
うん。
チャレンジ戦やいけんやな、
うん。
でもね、このパナソニックっていう社名変更ですけど、う
ん、はい。
これ今までは、パナソニックっていうブランドは、音響製品、うん、音響とかテレビとかね、はい、そういったものには使われてましたよね。
うん、
で、それ以外の、まあ、白物とかは、はい、ナショナルっていうブランド名だった、うん、ね、わけでしょう。
はい。
あれ、ああいう、だから、炊飯器も洗濯機も冷蔵庫も、全部パナソニックっていうロゴがこう入るんですよね。
そうです。
はい、入るというか、もう今入ってるんですよね。
はい。
これはちょっと僕なんか違和感がブリブリあるんですけどね。
ブリブリありますか。
あ、でもやっぱりそうよね。ナショナルっていうのは、本当時代を作ったし、 そうよね。そのブランド名、日本人には馴染み深いブランド名。
うちのね、父なんかは、そらナショがええやって言うんですよ。ナショって言いますからね。
ナショね。
ああいう70超えたね、
はいはいはい、
人たちにも、ラーメンナショが一番ええや、うん、ナショってなんかと思ったけども、うん、ナショナルのことですよね。
あ
ね、パナがええや。あ、パナって言うね、でも。
パナは言いますかね。
でも音響の世界の人たちは言うけど、
うん、
冷蔵庫に同じロゴが入るっていうのはちょっとどうなんでしょう。う
ねうん、いやでも、まあこれから定着はしていくんじゃないですか。
それはするでしょう。
世界を見てて、なおかつ、まあ国内がいいって切り捨ててるわけじゃないですからね。世界戦略の一環で。
統一ブランドで行くと。
統一ブランドで行くと。
うん。
これはね、やっぱりね、松下の技術っていうのはね、僕はすごいと思うよ。
うん。
すごいらしいですよ、やっぱり。
ほら、家電とかね、そういう機器で、もうほんと進歩がすごいじゃないですか。感心するんですよ。
うん、
いつ誰がね、
うん、
どんな研究をして、うん、どういうプロジェクトチームがあって、どんな会議して、その商品が生まれてるのかっていうね。
うん、
わやするでしょ。
で、やっぱりその家電と家電をつなぐ通信システムみたいなね、はいはいはい、そういった仕掛けとかっていうのは、はい、
ありますね、
お上手に綺麗に主婦の心をくすぐるような仕掛けが、満載じゃ、満載だし、うまいですよね、パナソニックは昔から。でも、ソニーとか、はい、ああいう音響、映像専門のメーカーは、冷蔵庫洗濯機出せないもんね。家電同士の通信なんてのはちょっとできないってことじゃないですか。パソコンとテレビとってのはできるかもしれないけど、やってますけどね。
はいはいはい。なるほどね。
そうなると松下優里、
あ、そういうことか。
そういったその、
まあそうですね、
家庭内 IT が進めば進むほど。ね。
なるほどね。パナソニック。これはもう相当。
パナか。
かけてくると。いうことかもしれない、
ね。お聞きですかね、パナソニック宣伝部。
いやいや、僕らね、ファンですよ。
いや、ファンですよ、そりゃ。
いやいやいや。
ええ、
うん、俺から、そうそう、思い出した。今週のニュースで言うと、はい、あれも発表されましたよ。任天堂の、
は
あ、DS。
はい。
年内にカメラ付きが出ます。う
ん、カメラ付きが？
はい。
へえ。
カメラ付きが出ます。新しい機種です。
カメラ付きってのは、デジカメが付いてるんですか？
ええ。
へ
え。DS に。これ年内です。もう12月のいわゆるクリスマス商戦じゃないですか。
ああ、なるほど。
キヤノンさんもニコンさんも大変ですよね。今から出す、デジタル一眼とかに、全部 DS ソフトも乗っかりますとかね、そういう格好にしていかないとさ、怖いですよ、任天堂さん。
でも、よくよく考えてみると、DS は本当子供たちの心を捉えてるでしょ、
うん、
で、もう一人が一台持ってるような時代じゃないですか。はい、で、そこに、お、そうか。カメラつけりゃみんな遊ぶいのっちゅう。
画面二つあるいのっつってね。
できない
通信機能が標準装備いのっちゅうやつですよね。
そらそうやね。で、なんと、
あれだわ。
驚きのお値段。
はい。
で、2万円切ります。
それは、
ラジオショッピングみたいですけど、はい。
切ります。
あ、それはこれの番組お聞きの皆様に特別にじゃなくて。
じゃなくて。
一般的に
2万
円切るんですか。
うん、まあそれぐらいの価格帯で出してくるという経済ニュースがありました。
ほ
うほう、ということはよ、
はい、
今の現行機が1万のどれぐらいですか。
1万6800円ぐらいですか。
そうでしょ、
うん、
でそれとそんなに変わらないっていう。
そうですね、すごいな、
いうのがこう年内に出てきますので、お父様方お母様方今のうちにご準備を。
X マス関係ですか。
ああ。
X マスですね。
これはね、ドカーンとね、出てきますよ。
この間ね、うちのチビに言われたんですよ。うんうん、今年は、iPod Nano にしようとかって。
ああ、もうそうなりましたか。
うん。バカ野郎、お前な、音楽聴いてんの俺見たことねえよ。大体ね、今年はね、景気が悪いから来ないってよって。
なるほどね。
かわいそう。
それは花からドカンというかね。いろんな、
今年はね、
事情があるから、
ね。サンタさんは忙しい。
忙しい、忙しい。
かわいそうに。
ああ、そうか。年を重ねていけば、いくつでしたっけ。
小 3? あ、
小3でもう iPod なの。
うん。
はあ。
iPod なの、
いやいや、違いますよ。
違う。
アクセントが違いますよね。
あ、
違
う
ね。はい。
意味がわからん。
すごい時代に入ってきたね。
はあ。
でもまあ DS も、
まあ、でも
そういう風に進化します
よ。そうですよ。
うん。
やつもなるほど聞くのかもしれないね。iPod。
ああ、そういうことね。うん。ということは、我々も、そういった子供たち向けのコンテンツを。
はい。
充実。
子供たち向けのコンテンツですか。
あ、ちょっと自信ないな。
IT、ああ、IT 時代に向けたね。
やっぱほら、我々ほら、F1 ターゲットでやってるじゃない？
F1 ね。うん。俗に言う F1 は、
何 F1 ってよく言いますよね。
うん。20、24からあれか。
うん、35?4
か、
5
か。
はい。
34か。4
かな。
うん。う
ん、ね、
の女性？
女性。
F1、ね。絶対おらんやろ。うん、絶対おらん。うん。
これターゲットってどこの層かね？
F6 ぐらいじゃない？
そうね。
随分上ですね。
いやいやいや、6。
うん。F じゃないね。
うん。M だね。
F、F は絶対嫌な番組ですよ。
ああ、そう。
ざまみろってんだよ。ねえ。
うん、もう意味わからんって言ってると思うんですよ。うん、
まあそうですかね。
うん。話題について来れないんじゃないかな。
ね、難しいですよ。
DS っつったってね。
うん。難しいですよ。
パパママも、でもそういう DS 情報とかはね、うん、ちゃんとキャッチしておいた方がいいですよ。子供にバカにされますからね。
まあそうなんですかね。う
ん。そんなことも知らないのかと。
はあ。
カメラがつくんじゃと、うん、ああいうことなん
で。じゃあお前これ知ってんのかよって、もっとすごいものが出てくればいいですよ。
まあ、いいですけどね。
大人に、うん、そういった懐の深さがある大人ならいいんですよ。このぐらいごときにお前小馬鹿にしやがって、うん、じゃあお前これを知ってんのかと、うん、これはどうだ、うん、そしたら次から次出してやればいいんですよ、ね、
なるほど。
そしたら子供がほとんど知っとっちゃうね、これ。
知っとっちゃう、
知っちゃうよ、それ。うん。ね。清原が。
はい。
引退、清原選手。引退されましたね。
お疲れ様でした。
どうですか感想としては。
いや、やっぱ寂しいですよね。で、僕は意外だったのは、うん、桑田の方が後だと思ってました。引退するのは。
おー。
でもそれが意外にも桑田の方が先で、うん、清原の方が後だっていうのが、なんか、寂しいなっていう気がしましたけど。
え、先とか後言ったって同じ年だよ。
そうですけど。
うん。
も
う、
桑田の方がなんかちょっと体をしっかりケアしてて。
ああ、そうか。
なんか準備万端にこう、いつも試合に臨んだイメージがあるんですけど。
ああ、桑田の方が長持ちするかなって感じがしたってこと。
うん。だから清原の方が意外にも後だったなっていうのがありますけど。
いや、でもやっぱり桑田投手は、あれですよ。高校野球か。PL 時代から、僕ら世代は見てますし、
うん、
はい、スピードボール、ね、それから変化球も鋭いし、全盛期を見てるとやっぱりね、メジャー渡られてから、まあ、その前からもう、うん、やっぱりスピードはなかったし ね、
そうですね、
老快なピッチングみたいなね、
うん、
コーナーつく、うん、であとカーブね、うん、でこれがもう生命線だったじゃないですか。
そうですね。
だからこの威力としては、まあ素人が言うのもあれですけどね、全盛期から比べると何パーセントやったかなっていう感じだった
でしょ。まあそうでしょうね。
でもそうやって、自分のピッチングのスタイルを変えながらね、続けていっているのに、清原は自分先に辞められなかったんですよ。バッターの方がいかに早く寿命が来るかっていうことですよ。
そうですね。
なるほどね。
僕は本当にね、一つ時代が終わったっていうのを本当実感できるようなシーンでした、昨日は。
ああ、そうですか。はあ。清原選手にやっぱり思い入れありましたか？
ありましたね。
うん。
清原好きだったな。
ああ、そうですか、うん。やっぱり、あれぐらい個性的な選手っていうのはそういないな。なんだろう。この人がいれば、なんか光り輝くみたいなね。
うん、他にあの世代でいます？
どうだろう。40代で、まあ、どうかな。だから。
金本とかが同い年ぐらいですかね。
うんあ、そうですね。40歳。金本選手が40歳。だから分かりやすく言えばね、僕らこう地方に住んでると、なかなか公式戦なんていうのは、球場で見れないじゃないですか。
見れないですね。
まあテレビで見るぐらいじゃないですか。うん、で、年に何回かこうオープン戦で来ますよね。
うん、
で、その時に球場に行ってですよ。
うん、
4番 DH 清原ってなると、わーってやっぱりなりますよね。うん、お、清原出るんだっていう。
何年か前にね、最強スタジアムに来たんです、ジャイアンツが。
はい、あ、来たね。
来ましたね。
来たよ。
うん。清原、来たんですよ、はい。見たんですよ。
はい。
うん。
すごいよ。
よかったでしょ。
なあれでかいね。
でかい。
ああ、大きさがですね。
あれでかい。
うん。やっぱりプロ野球の選手っていうのはそういう存在感があっていくらっていうのがあるから、ね。
ああ、まあそうですね。
そう。あのね、腹回りというか腰回り。
はい、
あ。すごいですよね。
すごい。
あと、ヤクルトに行った広沢とか、
は
あ
は
あ、顔がね、もう、 こんなぐらいありますよ。
そんなでかいですか？
顔、はあ。顔だけでですよ。
相当大きな顔ですね。
すっごいですよ。あと、イチローも、なんかこう、細くて、華奢な感じするけれども、ガータイめちゃくちゃいいですもんね。
あ、ほぼですか、
うん、僕びっくりしましたね。
ご覧になったことあるの？
僕あの、東京にいた頃にドームにね、見に行ったことがあって、イチロー見たことあります。
あ、そうですか。
プレーを。
生で。
生
で、
うん。あの、練習の時からね、早めに入って。
大きいんだ。
もう、がっちりした感じですよ、やっぱり。
やっぱ鍛えてるんだな。
そうですね。
そうか。まあ、清原選手、41歳で引退、はい。で、これ不思議なことにね、あれですよ、2000本安打以上当然打ってますよね。
はい。
で、ホームランも500何本？
うん、結構打ってますね。
歴代で言うと8位でしょ？
はい。
なのに、やっぱり無冠だったというね。
うん。
タイトル取ってないという。
それはかっこいい。そこがかっこいいよ。
ねえ。俺、どう、そんだけ打ってんのにさ、
うん、
タイトル取った年がないのかよっていう。で、生涯打率が、2割7分2厘か。だから、打率がね、やはりちょっと寂しいなっていう気がしますけども。
デッドボールは、
うん、
多かったですよね。
多いんですよ。
ね、
うん、それから三振も多いん
です、ね、三振と、
うんうん。そうやって、あの、見ると、なんかこう、長嶋さんに似たような。
かもね。
なんか感じですよね。うんうん。だからそれだけ存在感があったんだろうなと思うんですけども。やっぱりあの、高校の時のあのドラフトでジャイアンツに取ってもらえなくて。
そうですね。
で、その時の監督がジャイアンツは王さんで。
はい。
で、引退試合にはソフトバンクの監督として王さんがオリックスの清原選手に、ね、花束を渡してっていう、なんかこう、なんか感じますよね。運命的なものを、うん、なんか23年ぐらいのドラマをずっと見てたのかみたいな。
本当ね。
で、生まれ変わったらホームラン競争やろうなって言われたんでしょ？王さんに、清原は。
いい話やな。
同じチームでやろうなって言われて、もう清原は涙が止まんなかったって話ですよね。う
ん、ずっとね、王さんはそれをね、
いい話ですよね。
ずっと持ってたんですよ。
あったんでしょうね。
あったんですよ
ね。
あの時も、あのドラフトだって王さんが取らないって決めたんじゃないんだと思うんです
よ。ないんでしょ。
やっぱりフロントのね、
そうそうそう。
やっぱりいろいろあって、ね、うん。だから王さんがそうしたんじゃないだろうし、いろいろ思うとこもあった。23年間なんでしょ。うん、
でも王さんは未だに語りませんしね。
そうね。
うん、
だってあのジャイアンツとあの西武が、ね、日本シリーズやった時の監督も王さんだったもんな。
はい、
あの清原選手があの、
そうそう
そうそう、ほら、あの、涙した
時。ああ、そうそうそうそう。
あの時も。
ね、守備位置でね。
そうでしたね。
辻が駆け寄って。
うん。
お前なんないちょんってね。
そんな感じだったんですか？
どうした
ん？おなんないちょ
ん。そうなんっていうね。
そんな感じじゃなかったんですよ。
そうか。これなんか清原選手も本書いてほしいね。あの時のなんかいろいろなあれとかね。
いやー、書かんでいいよ。
書かんでいいかね。
うん。
ああ。で、こんな話をするとさ、ね、こういう言い方をすると申し訳ないけれども。
はあ
ね、
はい、
女性の皆さん申し訳ないが、
はあ、女子は聞いてないから、
女子は何言ってんの、全然わからないっていう。
そうですか。そうなんですか。そうなんですかね。
もう本当親父化してると思うよ。
あれそうですか。
うん、
うん、そうなのかな。
まあまあまあ、そういうね、やっぱりね、感じるところあるんですよ。鈴木くんどうでしたか、一週間。これが
一週間、
うん、
あの山口井筒屋ができて、
はは、
あのいろんなお店入ってるんですけど、
うん、
僕すごく思い出があるパン屋さんが、
う
ん、ポンパドールが、
うん、ポンパドールね、
そこに入ったんですよね今回、
はいはい、
それがすごく嬉しいです、はい、僕個人的に。
へえ。
子供の頃からずっと食べてたパンが、
はあ、
山口でも食べられる。
あ、そうなの。それは関東で有名なパン屋さんだったんですか。
まあ、うん、そうですね、あの横浜に本店があって、
うん、
うちの母親よく買ってきてたんで、幼稚園の頃ぐらいから食べてるんですよ、ずっとそのパンを。
うまいの。
まあ多分普通のパンなんですよ。
うん、
そんな大してめちゃくちゃ美味しいわけでもないんですけど、なんかこう、うん、でも馴染みのある味が食べられるって嬉しいなと思いましたね。
僕はね、パンの思い出って言えばね、徳山の双葉のパンですよね。
双葉ですか。
双葉のパン。
うまいですか。
え？うまいですよ。クリームパン最高ですよ。
あ、そう。
なんかかじってもかじっても出てこないクリームパンってあるじゃないですか、クリームが。
はい。
うん、そんなんじゃないんだから。
ほう。
どっからかじってもクリーム出てくる。
うん。うん、かじる前からクリームがもうはみ出してるような感じの。
すごいですね。
そらボタボタ落ちるね。
漏れてるじゃん。
漏れてる
でしょ。
めえ漏れて
ます。漏れてます、それは。
ハルンケアか。
はい、ああ、そう。あ、パンね。じゃあ、そのパン屋さんが、あ、そうね、山口実也さんは10月3日金曜日、
はい、
グランドオープン
だからね。今日なんですね。
今日ですね。配信日。
これはぜひね、いろいろこう盛り上げていただきたいですね。
うん、そうですね。
どうですか、この1週間。
山口に、井筒屋がですね、うん。
そのネタなんだ。やっぱりビビッと引っかかるね。
そりゃそうでしょう。山口県内に百貨店と言われるものは4つあるんですよね。下関大丸。
大丸。
宇部井筒屋、はい。そして徳山周南の近鉄松下。
はい、
ね、
はい、
で、そして、この、あの、山口井筒屋。ねえ。
ねえって。
すごいな
ぁ。すごいね。
昔はあの、井筒屋、あの、今、あのね、うん、前、ちまき屋でしたけども、うん、
はい、
屋上にあの、観覧車とかあったんですね。
らしいですね。らしいですね。
なんか、すごいよ。
デパートっぽいですよね。デパートっていうと、そういう、あれじゃなかったの？昔はほら、屋上に遊園地があってっていう。そうそう、
観覧車はすごいけどな。
一大レジャー施設ですから、デパートっていうと。
百貨店って言うだろ？
うん。
いますね。
でも太陽家具さんも太陽家具百貨店ですからね。
う
ん、
ああ、そうだそうだ。
家具の百貨店だよね。
うん。
っていうことですか、うん、
まあね。
うん。だから、僕、近所に、宇部市。
まあね。
宇部市では、あれですよ。はい、あの、近所に、あの、岡崎80貨店っていうのがあったよ。
あ、80なの？ 100 とまでいかないけどもっていう。
食料品置いてないから。
はあ、
食料品は20品目ってことですか？ 20
ですか。
はぁ、あ。
20% ぐらい。20% ぐらい。百貨店中だ。何でもあるっちゅう。
そういうことですよね。う
ん、服もありゃ、
はい、
あの、何？そういう食べ物系もあるし。
あるし。
うん。家電もあるし。
家電もあるし。
そうそうそう。
え、そうそうそうって。3つしか出ない。
だから百貨店って言うんですよ。
でもさ、あの、はい、レコード屋さん、ね、はい、CD ショップ入ってほしいですね。
ああ、そうですね。
あの、それは、あの、井筒屋さんになくてもいいから、うん、でかいのがね、
うん、
元気なレコード屋さんっていうのが欲しいな。
そうですね。うん、そうですね。
確かにな、
うん。県内も、まあ、もちろん CD ショップは当然ね、頑張ってらっしゃるところありますけれども、
はい、
大型店っていうのはなかなかね、
うん、
見ないですね。
うん
うん、外資系も ね、
ないですね、
見ないですからね。
うんうん、例えば、あの、家電量販店とかで置いてたり、
はいはい
はい、お取り扱いがありますよね。
はいは
い、ああいうとこでみんな間に合っちゃうから、それでも、あれなのかな。
まあ、まあ、そうでしょうね。
いわゆる、ヒットものっていうのはね、大概、もう、ですけどね。うん、でも、僕らが、こう、行って買うような代物っていうのはないことはないですね。
ないでしょ？
ないことはない。
ない。
僕は大体東京に出張で行ったりしますと、はい、うん、HMV か、
はい、
山の楽器か、うん、に行ってですね、
はい、
あの、ジャズのフロアとかコーナーに行って、うん、ビヨーンとか、もう、うん、もうわけわかんないですから、
うん、そうでございますよ。
ガサッとか、こう持ってて、
はい、
これをお願いします。
わ、まとめ買
い？大人買いですよ。
5、6枚ね。
すごいね
ー。
いや、
やるなぁ。
そらね、何を聞いていいか、どれがどういいかっていうのが、新譜が出るならまだしも。
はあ、
う
ん、まあ過去の作品ですからね。
わかんないわけですから。
はい、
うん、
ね、そらある程度あのプレイヤーの名前は知ってたりしますよ。
うん、
それがぐわーっともうあるわけでしょ、うん。
なるほど。
だから覚えておくんですよね。
なるほどね。
このコーナーの、このアーティストのここまでは買ったと。
はあ、は
あ、
は
あ、財布の中に、あの、買ったリストっていうのがあって。
は
あ、もう、もう一回聞いたらもう二度と聞かないお皿もそらあるんですよ。大体まあ30枚ぐらいに、
うん、
あの収まってきますよね。いつも聞くもの。
は
い
は
い、
なるほど。
今聞けないんですよ。
あ、そうです
か。どうしてですか。
え、アンプがね、
はあ、
壊れたの。
なんで調子だ
め、ね。なんでも悲しいですよね。
それはあれじゃないですか。アンプ変えられたらいいじゃないですか。
うん、それはの、それはそれでいいんちゃええや。うん、ええー、けどの。
いいアンプたくさんあるでしょ、今。
あるですよ。
ね。
そら山
あるでしょうね。
山ほどある。
こうあったかい男が男が出る、あのね、真空管アンプであるとか、
はいはい、
それから最新技術を使ったものであるとか、
はいはい、
あれ、どれぐらいの価格帯ですか、あの、100万ちょっとぐらい。
ああ、ありますね。
100万前後ですか、
まあ、100万出したら相当な代物ですよ。
ですか。うん、じゃあ行っちゃったらいいじゃないですか。
何を言ってですか、あんた。わや言うで、
ね。そうやって、すぐ買ってみたいね。いや、
それは買ってみたいですよ。それ買えるもんなら。
いやーね。だからあれですよ。僕は、 あの、音楽雑誌で言いますと、
うん、
そうね、毎月読むのはレコードコレクターズぐらいなんですよ。
はい。
ほうほう、あとはほとんど読まないですけど、ええ、で、あれを読むと、やっぱり過去の作品の、いわゆる復刻版であるとか、あの、紙ジャケット化のものが、うん、情報があるんですよね。はい、うわ、これが出るかっていうやつ。
うん、
でも、その情報を仕入れたところで、あの、近所には絶対入荷しないような代物なんで、ああ、次出た時に、ちょっと探そうぐらいで。うん、そうするしとくと、うん、あの、月日が経つと忘れてるんですよね。まあ、
そんなもんですよね。
うん。で、急いで CD ショップに予約なんか行くと、うん、全然話が通んない時って。
通んない。
ああ。そうですか。
ありましょう。
あるある。ある。で、やっぱりね、ましてや、その、洋楽系のそういう復刻版とかをお店の店頭で言ったところで、うん、はって言われるよね。
うん。本当。
これはもうがっくりくるよ。
まあ、それは、あの、うちでですかみたいな顔される時があるね。
はいはいはい。あの、羞恥心はございますよ、みたいな。
いや、ここで羞恥心は持ってこないでいくらなんでも。
いかがでしょうか、なんか言われてね。
そうそうそう。
押し売りされるんですか。
だから、考えた方がいいと思うよ。
は
あ、あの、CD ショップのレイアウトも。
ああ、そうですか。
うん。はあ、うん、
やっぱりね、音楽にこうやって携わってる、うん、まあね、という自負のある我々こう局がですよ、
はいはい、
そういう CD ショップをプロデュースしませんか。
ああ、いいですね。
協賛スポンサー今から集めますよ。どうですか。
しましょうしましょう、う
ん。ね、
こんな CD ショップが欲しかった。
うん、
ね、
やってみたいね。
それやりましょうよ。
やってみたいですね。
うん。だから今まあほら、配信ものがね、
はい、
主流になってたりとか、言われるじゃないですか。
うん、実は違うんだよと、
うん。
それは配信も配信でいいでしょうけどね。うん、
でも、あの、もともとはこういう CD ショップ、こうパッケージの良さとかね、
うん、
もっと言えばこの、かつての LP の良さであるとかね。
やっぱり ね、集める楽しさ、うん、集まってくる嬉しさっていうのがあったの、
うん。
そういう魅力をやっぱり今の CD ジャケットにきちんと求めていかないと、ダメですよ。
うん、そうですね。確かに。
うん、
ですから今日金曜日でしょ、これ聞かれてるの、
はい、
明日明後日土日ぜひ山口市の一の坂川沿いの
アートフル
CS 赤レンガ来てください。これ
素敵なねジャケット100枚ですよ。
ね、これ100枚展示しますから、
うん、
結局宣伝に落ち着いてません。
いやいや、
これ大丈夫ですか。
KRI さんの在庫ですよこれ全部、
はい、ああそうなんですか。
言っときますけど、
は
い、はい
はい、
まあ、あのこんなことができたらいいねっていう話から、
なるほど、
ガンガン盛り上がって100枚集めて展示して、その展示もね、
ええ、
かかったね今回も。
2000万ぐらいかかってます。
かかってる
2000万か。
俺びっくりした、うん、抑えようとしたんですけど、
もうそれだけにはなってしまった。
やっぱりね、あのいいものをいい形で見ていただきたいということで、
うん、あ、そうですね。あ、
これはね、見応えあると思いますよ。
うん、
鈴木くんも、
はい、
ね、司会ですから、
何のですか、
よろしくお願いしますよ。
はい、
来てください。
はい、わかりました。
本題行きましょうか。
はい、本題はですね、観光庁が出来上がったって話ですね。観光庁が10月1日に国土交通省の外局として発足しまして、東京霞が関の国土交通省の庁舎の正門前に新しい看板が掲げられました。
はい。観光庁。
うん。
観光学生服。ね。
はい。
できましたよ。
サイトシーイングですね。
サイトシーイングね。
はい。
うん。
の観光庁ですね。はい。
富士ヨット学生服ってのがあったよ。
あ、ありましたね。あったね。僕らの時、韓国が一番有名だったかな。
そうですか。
そうです
か。サイトシーイングね、
うん。はい。
はい。観光庁。
はい。
で、これ、外局でしょ、
ええ、
で、金融庁以来の外局ですよ。
うん、
8年ぶりに創設されて、
はい、
初年度はですね、100人体制でスタートするらしいんですけれども、
ええ、
もともと、小泉総理時代に、小泉さんの肝入りで、はい、観光立国って、いうね、
うん、
キーワードが出て、で、まあいろいろキャンペーンもやってですね、2007年度は日本に来られる外国の方々増えたんですよね、
うん、
でこの波に乗っかっていわゆる観光事業も、もっともっと盛り上げて、うん、それを経済浮揚のきっかけにしようぜということで、
うん、
まあそういったいろんなものを一元化するための庁です、観光庁、うん。
これは予算は、うん、告知予算とかはいただけるんですかね、我々にも。
だからね、その辺はね、 いただきたい。
随形ですか。
うん。
まあ、随形でしょうね。
これはどうですかね。いわゆる、外国に対しての、PR 予算というのは相当作って、つけてると思いますよ。
うんうんうん、
だから、よく、僕たちの仕事でもお付き合いある、どこどこの国の観光庁の、
はい
はい、予算とか、
うん、
だったら、来るじゃないですか。
はい、
でも、だからこの日本の場合は、例えばアメリカのなんかメディアにこう出すとか、
うん、
ヨーロッパとか、まあアジアを中心に韓国とかね、
うん、
そうやって、広告予算を投下していくのかもしれないですよね。
いつどういった広告をね、
うん、
打ったかっていうのはちょっと、うん、
それを知りたい。
日本国民にも知っとかないと、突然お見えになっても、準備してないじゃんってのあるかもしれない。いや、こういう国で、こういうスポットを作って、何本、この期間何本、
なるほどね、
投下してるから、ね。ついてはここら辺の飛行機でもってこういうルートで来ることがね予想されるんで、おたくらもこういう準備をしましょういねと、ね、それについてはこういう予算をねつけましょう、わかりましたと、
わかりました、
ね、
丸くも収まらない
、まあね、
そういうきちんとね立体的な組み立てをしてもらわないと困りますよ。
う
ん、やったらやりっぱなしってことでしょ。
ああ、PR したらしっぱなし。
うん、それで外国の人が見えになって、いやー、
うん、
日本のね、麻生総理の CM 流れてましたよ。だからね、日本行ってみようと思ったんですよって言われても、
そう、はあ、
そうなん、
うん、そうなんですね。
っていうところでしょ。
ああ、それはそうだね。
うん。
ああ、でもまあ、いろいろ連携は取って、ってるとは思うんですけどね。
まあまあそうでしょうね。
いろいろ地方との観光、はい、
聞こえてこないですよ。
あ、まあ
ね、会社でね、同僚とか後輩に、お前今度飯食いに来いよ、飯食いに来いよ、つって、うん、じゃあこの日にしようや、つって、ね、
うん。
その夕方になってね、奥さんに電話して、今日お客さん来るけ、ちょっとぶり怒られるでしょ。
ああ。
それと一緒ですよ。
一緒。うまいこと言うね。
わやしますよ。
ね、それは困るね。
それは困るでしょ、
ね。3日ぐらい口聞いてもらいませんよ、そんなことあったら。
それはそうだ、
うん。
勝手に PR すんなって
言う
の。大変だな。
誰が飯作ろうと思ってんだよ、お前。
うん、って話になるんですね。
っていう話でしょ。う
ん、なるほど。
はい、はいと。
急に来られたって困るね。
困る。
まあ、それ、急は困るでしょうね。急、うん、はね。
なるほどね。
こういう準備でこういう種まきをしてますよっていうところは、僕らがね、国内の人たちが知ってないと。
そうかそうか。じゃあその辺が重要ですね。今後の観光庁の課題ですね。
そうです
ね。日本国民にも、
そうですね。
知らしめるということですね。
告知も、国内のメディアによ
ろしくお願いします。で、日本のその観光資源で、その経済の浮揚、これができるかできないか。
どうなんですか。
うん、
国内ね、例えば県内の観光地ってどこですかっていろんな県の人に聞くと、うん、大体どこどこっていうのがあって、
はい、
それが増えてたりとか新しくなったりとかってのはあんまりないでしょ、うんうん、
ないですね、
そうですよ、ないですよ、
うん
うん、で、政府はですね2020年、だから今が何年 ?2008
年。
8年か。12年後か、
うん。
には、外国から日本に訪れる観光客の数をですね、
はい、
2000万人にすると。いう目標ですね。これ2007年度が835万人なんで、
はい、2倍以上
?2 倍以上、
うん。
そこまで押し上げると。いうことです。だからいろんなところで、もう日光に行っても、奈良に行っても、あの外国の方々が、うわーっと、連日のように押し寄せてるっていう。
なるほどね。
うん、だから、県内で言うとどうですか、山口県で言うと、秋吉台。
うん。
萩。
うん。
ね。
うん。
錦帯橋とかもね。
うん。
という
すごいですよ。これ、今のうちに英語を習おうよ。
そういうことです。いわば。
ね。まあ、まずそこからですかね。
はい。そういったことが大事になってくる。だからホテル業とかね。
ホテルね。
それから、まあもちろん旅館も含めて、
うん、
あと観光の土産物屋さんとか、はい、英語がマストですね。
そうですね。
なんてのって言いよっちゃつまらん。
言いよっちゃつまらん。英語はマストだし、それから、立地を考えるともう、されてるのかもしれないけど、そうだね。アジア圏の言葉も、
まあ、飛び交うような、そりゃ。
ことなんで、
うん
うん、
そういったものの語学というかね。 これはマストになってきます。
大変だな。まあ子供たちにその辺は任せよう。
はい、ね、何しますかっていうのね。もう全部英語ね、大事じゃない、ね、
何人さん何人さんえ何人さんそういうんじゃダメってことですね。
そういう方がどっかにいらっしゃいましたかね。
ちょっとわからないですね。
なんかいそうなんですけど、
おるでしょ、でも。
いや、おるでしょ。うん。てか、おりますよ。
うん。いそうだなとは思うんだけど、実際におるかって言ったら。
おるおる。おりますよ。おるおる。
おるよね。
観光地のあれだろ。
どこで出会ったかどうかはちょっとわからないけど。
いや、山ほどおりますよ。
絶対おるで。
おるおる。
観光地のなんか、じゃあ昼飯でも食おうや
って。絶対おるっていうか、そんなんばっかりと思うんですよね。
そうそうそうそう。
昼飯でも食えようやって言って入った食堂が、うん、観光地の食堂に、うん、そういうおばさんがおるっていう、おるおる、そういうイメージでしょ。うん、何人さん、
うん、
何して
はいはい
いや、それは、
いや、そんな感じ、
おってでしょ。
おるおる。
そら、いけん。外国人の。
あなたたちがおるって言うんだったら、
おりますよ。
それでもいいけど。
見る見る。
それでもいいけど、本当それ。
おるおる。
うん、じゃあ、おる、あ、そういう人見たっていう人は、ぜひ、書き込んどいてください。
うん。
はい。
あ、頼みます。
はい。なるほど、ジャパン。なるほど、ジャパン。次回、10月10日金曜日配信まで。さよなら、さよなら、さよなら。